鉄橋 CD ナンバー209。本日のメッセージは、マリアの純愛と題して、2012年10月20日に持たれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
あたり文博先生からかつて質問を受けたことがあります。寛因の女と、そして、あのシモンの家で主に油を注いだ女、ベタニアの 女と、それからマグダラのマリアは同じ人ですかという質問でした。すぐには答えられませんでした。僕は今まで読んできたものの中で、おそらく一人の人物だ でしょうと答えました。これは非常に不思議な難問題のようです。寛因の場で捉えられたあの女ね、女。そして、七つの悪霊を追い出してもらったあのマリア、そしてシモンの家で主に油を注いだあの女マリアと同一人物だろうかということです。これはカトリック教会は同じ人物だと言ってるそうです。ロシア正教会は違った人物だと言ってるそうです。マタイによる福音書26章を開いてみましょう。マタイによる福音書26章レジュメにも書いてますから、これはね、聖書に明示していないんです。だから難問題であるんです。マタイ26章の6節からお読みしたいと思いますが、この時はね、もういよいよ祭司長たち長老たちはイエス様を捕らえて殺そうと陰謀していた時でありました。この時にこういう事件が起こるんです。6節から、さてイエスがベタニアで雷病人シモンの家におられたとき、この、雷病人ハンセン病ですね、シモンというのはパリサイ人であったんです。パリサイ人の中にもイエス様お友達いたんですよ。7節、一人の女が高価な香油が入れてある石膏の壺を持ってきてイエスに近寄り、食事の席についておられたイエスの後部に、頭に香油を注ぎかけた。すると弟子たちはこれを見て憤っていった。何のためにこんな無駄遣いをするのか。弟子たちはと書いてあるが、各時代の希望の第2巻の385ページを見るとユダが言い出した。ユダが弟子たちの方を向いてつぶやいたんです。こんな高価な香油を足に注いで、神戸に注いでね、こんな無駄遣いをするのか。ユダは十二弟子の会計役でしたね。その会計だったから、あるお金は自分のポケットに入れていたんです。そう言いながら無駄遣いだ無駄遣いだと言ったんですね。この香油はどれくらいの値段かというと300デナリ、ね、これはヨハネ、12章に書いてますね。300デナリ、1デナリは1日の給料ですから、まあ、1万円として300万円、300万円のね、香油を、チベットから来たのか、ペルシャから来たのかと言われているけれども、外国製の香油を、 持ってきて壺を割ってイエス様の頭に注いだんです。ユダが言うのに、弟子たちが言うのに、それを高く売って貧しい人たちに施すことができたのに、イエスはまたそれを聞いて彼らに言われた。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。この女はみんなが知られないように、気づかないようにそーっと入ってきたんです。そのお姉さんマルタは非常によく、もう給仕する、非常によく働く人であった。マリアは遅くから入ってきて、そーっと入ってきた。知られないようにやろうと思った行動がバレたんです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この女が私の体にこの香油を注いだのは、私の葬りの用意をしたためである。ここでイエス様は自分は死ぬことを暗示してますね。私の葬りのために用意をした。十字架の前にイエス様が十字架で支払われる大いなる犠牲を知っていたのはマグダラのマリアだけでした。僕マグダラのマリアと言ったけれども、本当かどうか調べてみましょうね。マグダラのマリアだけだった。よく聞きなさい。全世界のどこででもこの福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるのである。だから今日、全世界どこでもこの女のしたことを語りなさいと言われた。だからこのことについてご一緒に学んでみたいんです。マタイ26章の7節は、一人の女って名前言ってません。ルカの7章にも、一人の女、罪の女という言葉は2回使っています。罪の女。ヨハネ12章1節から12 11節を見ると、初めてマリアと明かしている。一人の女、罪の女、ヨハネはマリアと言ってるんです。なぜ三人は名前を言わないでヨハネだけが言ってるんでしょう。おそらくヨハネの時にはもうマリアは死んでいたのでしょう。だからマリアと個人の名前を出しているんです。ヨハネは一番若い弟子でしたね。だから約90年ぐらい、もう数十年経っていたと思われます。90年ぐらいにこのヨハネによる福音書が書かれたと言われています。このマリアといっても一体誰なんだろうか。マリアという名前はもうザラにあったんです、あの当時。ヨハネという名前も、このマリアは一体誰だったんでしょうか。このベタニアのマリアという表現がありますね。もう一つはマグダラのマリアという表現が聖書に出てきます。これ切り替えられる？あ、切り替えた。はい、そう、あのベタニアのマリアというのはよく出てきますが、ベタニアというのはエルサレムの南です。ちょっと南、ベツレヘムの北ですね。ベタニア村、イエス様がご生涯で最もよく安息なさるところでした。休みどころでした。ベタニア、これエルサレム、ベタニアがここにあります。ベタニアがね、マルタ、マリア、そして死から復活した弟のラザロの家でありました。そう、 ここには ヨハネ12章の3節にはマリアは高価で純粋なナルドの香油、賛美歌にもありますね、一金と書いてあります。300デナリしたんです。それをヨハネはそのイエスの足に塗りと書いてある。マタイは頭部に頭に注いだと書いてある。どうか両方にかもしれませんね、わからない。そうするとこのナルドの壺を割って、そして、恋ですから知られないようにとしたことがみんなの注目を浴びた。香りが強かったんですね。この各時代の希望の2巻の393ページを見ると、あれ僕持ってこなかったな、誰か持ってる、そこにね、そこには、シモンにね、雷病人を癒されたシモンに、イエス様が一つの例え話をおっしゃった。どんな例え話かというと、癒されたシモンも傷つけたくなかったからね、シモンはこの足に触れて、そして涙を流して拭いているこの女、ルカによる福音書の話を見ると、この女がどんなに罪深いものであるかを知ったならば、こんなことをさせないはずだ。そしてこの人は、イエス様は預言者ではないんじゃないか、どんなに罪深い人であるか、これさえもわからない、娼婦。しかしこういう例え話しましたね。ある金貸しが二人の人にお金を貸した。一人に500デナリを貸した。一人には何デナリだったかな、10デナリ、50デナリ、一人は500デナリ、一人は10分の1、50デナリを貸した。金持ちは、金貸しはその二人とも許してやった。どちらが多く愛するか言われた。イエス様は何と答えられました？ルカ7章の47節、この女は多く愛したから、その多くの罪は許されたのである。言い換えると、多く罪を許された者は多く主を愛するということです。少しだけ許された者は少しだけしか愛さない。多く罪を許された者は多く主を愛する。そう、これは非常に大事ですね。この全宇宙で唯一神に背き罪を犯したのはこの地球という地球ののみでした。しかしキリストの贖いによって、他世界のどこよりも地球は崇められ高められるんです。人類は天使よりも高く上げられる。これが神様の不思議ななさる技であります。マグダラのマリアやというのは誰でしょうか。各時代の規模を見るとね、シモンの家でパーティーをやっていた。そして弟子たちからこんな無駄遣いをしてと責められた。この罪の女、これは後で結論出しますが、これベタニアですね。シモン、パリサイ人シモンも雷病、ハンセン病でここに同じところに住んでいた。マルタ、マリア、ラザロ。そして各時代の希望によると、このパリサイ人シモンがこの女を罪に陥れたと書いてある。罪に陥れた、この罪の女という場合、 これ新改訳にあったかな、新改訳ではね、罪深い女、よっぽど罪深かった、これは不貧困、性的な何かされたに違いない。そこでしかしね、マグダラのマリアという言葉も出てくるから見てみましょう。このイエスの ガリラヤ伝道旅行についていた女たちの中にマグダラのマリアという人が出てくる。マグダラのマリアという名前、ルカ8章の1節から3節、その後イエスは神の国の福音を伝えながら町々村々を巡回し続けられたが、十二弟子もお供した。また悪霊を追い出された、病気を癒された数名の女たち、すなわち七つの悪霊を追い出してもらったマグダラのマリアと書いてある。というと七つの悪霊を追い出された女と、それからマグダラのマリアは同じですね。そしてヘロデのカレイ、クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの婦人たちも一緒にいて、次、自分たちの持ち物を持って一向に奉仕したということはね、女性はイエス様の伝道旅行に非常に大きな役割を果たした。特にこの罪深い女マグダラのマリアはね、持ち物一切売って、そしてイエス様に奉仕していることが分かります。後で結論が出てくるでしょう。この婦人たちはかなり裕福だっただろうと、世界総会聖書研究所長のロドリゲス先生も言っていらっしゃる。自分たちの持ち物でね、十二弟子をこう養っていって、そして奉仕していくんです。はい、次のページ、裏のページですね。そのベタニアには三人兄弟がいましたね。先ほど言いましたように、おそらくあのベタニアでマルタの姉妹であるマリアはイエス様の交渉外の最初の頃、マグダラというところで七つの悪霊を追い出してもらった人であろうと言われて、七つの悪霊、このある人はね、悪霊を追い出す人たちがこのなんかいろいろ悪霊がいるらしいね。聖書の中にもレギオンといって多くのね、悪霊が一人の人に住んでましたね。で、おそらくベタニアでシモンに罪に陥れられたこの女、恥ずかしさのあまりにベタニアからマグダラに移ったのであろう。お友達か親戚のうちに、恥ずかしさと自責の念と憎しみと恨みつらみ、そして落胆絶望、七つの霊に満たされていたに違いないという人もいます。しかしこのマグダラに住んでいる時にイエス様に出会った、イエス様に、そして七つの悪霊から解放されて、そして彼女はその罪を許してもらったんですね。もう少し結論を急がないようにしましょう。次、生まれ変わったマリアはイエスについていくんです。どこまでもどこまでもイエス様についてきました。第7条の罪、姦淫罪で訴えられているというのは各時代の希望にそう書いてある。しかし彼女は、悪霊を追い出してもらって罪を許してもらった彼女は、純潔で平和な生活の始まり、 に入った。キリストの最も忠実な信者の一人になったと書いてある。この表現は後にも出てきますから、最も忠実な信者の一人になる、純潔な女になる。3番目、括弧あの丸、ベタニアで兄弟が暮らしてたんですが、そのおそらくマグダラのマリ、マグダラで罪を許してもらったマリアはまたベタニアに、自分の故郷に帰ってくるんでしょう。ここでまたイエス様と同行するんです。 これがガリラヤ湖畔です。これ司会です。司会、イエス様のご生涯はもうこの辺を行ったり来たりしてるんです、ね、そして第二ガリラヤ伝道旅行についていくんですね。そしていよいよ最終の時がやってきた。杉越の祭りが迫ってきたので、イエス様はこのまたエルサレムの方にやってくるんです。イエス様、世の罪を取り除く神の子羊は杉越の祭りにエルサレムで死ぬことになっていました。彼女はルカの8章を見ると、パリサイ人シモンの、ハンセン病にかかっていたシモンのパーティーに招かれたんですね。そのことが一番最初に読んだ事件が起こったんです。そしてそのナルドの高価な壺を持ってきて割って、その神戸に注いだ。これはイエス様は私の葬りの用意をしてくださったと言われました。非常な感謝と、もうイエス様に何を捧げていいかわからなかった最善の奉仕に入っていったんです。これベタニアのマリアとマグダラのマリア、そしてあの官員の場で捕まえられた女と、七つの悪霊を追い出してもらったマリアと、主に好意を注いだマリアは同一人物だろうか、見てみましょう。聖書には明示してないよ。明示してない。パクイザヤの希望の2巻62章はこのことを描いております。読んでみます。キリストはマリアが主の御心をなそうと熱心に望んだことを喜ばれた。主は弟子たちの理解しなかった、また理解しようとしなかった純粋な愛という富を受け入れた。だから私は今日の説教の題をマリアの純愛とテーマをつけた。主のためにこの奉仕をしたいというマリアの願いはキリストにとってこの世のすべての貴重な交友よりも尊かった。多く許されたものは何でした？多く主を愛する。次、391ページをお読みします。今日の我々の世界において明らかにこのことが不足している。自己犠牲の奉仕。しかしキリストが自分にとってどういうお方であるかを全部理解している人はほとんどいない、弟子たちのように。けどマリアは理解していた。もしそれが理解されているなら、マリアの大きな愛が表され、惜しむことなく油が注がれるであろう。惜しむことなく持てるものを主のために注がれるであろうって言うんです。高価な香料も無駄遣いとは言われないだろう。どんなものもキリストに捧げるには高価すぎるとか、キリストのために耐え忍ぶには国旗と犠牲が大きすぎるということはないであろう。今日この精神が見られない。弟子たちもそういう精神はなかったんですね。 主人役のシモンはマリアの贈り物に対するユダの非難に心を動かされてイエスの行為に驚いた。彼のパリサイ的な誇りは傷つけられた。彼はお客たちの多くが不信と不快の思いでキリストを見ていることを知った。シモンは心の中で、もしこの人が預言者であるなら、自分に触っている女が誰か、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから、罪深い女だから。新改訳。と思った。マリアは非常に悪い罪人として見られていたが、キリストは彼女をそうした生活に追いやった事情をご存知だった。はあ、いいね。主は、マリアの魂から望みの灯火をすっかり消してしまうこともおできになったのであるが、そうはなさらなかった。マリアを絶望と滅亡から引き上げたのはイエスであった。次からよく気をつけてみてくださいね。彼女の心と思いを支配していた悪魔を責められるイエスの言葉を彼女は7回聞いた。7回。サタンよ引き裂かれ。7回聞いた。彼女は自分のために天父に乗ってくださるイエスの強い叫びを聞いた。彼女はイエスの汚れない純潔さのうちにあって、罪がどんなに憎むべきものであるかを知り、キリストの力によって勝利した。マリアの問題が人間の目には絶望的に見えた時にも、キリストは彼女のうちに善意の可能性をご覧になった。イエス様の見方と我々の見方はこんなに違うんだろう。キリストは彼女の性格の良い面をご覧になった。我々はどんな人のにも良い面を見ることができますか？贖いの計画によって人類は大きな可能性を授けられていたので、こうした可能性がマリアのうちに実現されるのであった。キリストの恵みを通して彼女は神の性質に預かるものとなったと書いてある。神の性質に預かるものとなった。堕落し、心が悪霊の住処になっていたものが、このシモンの家に、シモンの家で好意を注いでいたのは、悪霊の七つの悪霊に、住処になっていたというんですね。しかし、交わりと奉仕を通して救い主に近づけられた。イエスの足元に座ってイエスから学んだのはマリアであった。イエスの頭に貴重な香油を注ぎ、イエスの足を涙で洗ったのはマリアであった。マリアは十字架のそばに立ち、イエスについて墓に行った。マリアはイエスの復活のうち一番先に墓に行った。各時代の希望、下巻の320、祝福の山161ページ。よみがえられた救い主のことを一番先に言い広めたのはマリアであった。だから女性は実に素晴らしい伝道者になることができる。牧師という名目が与えられなくても。一番先に墓に行った。一番先に復活を言い広めた。イエスは一人一人の魂の事情をご存知である。自分は罪深いものだ。とても罪深いものだとあなたは言うであろう。あるいはそうかもしれない。しかし、あなたが悪ければ悪いほど、イエスが必要なのである。素晴らしい霊感の解釈ですね。そう、一人の女、罪の女、罪深い女は、これはどんな女であったかということが現代の預言者エレン・ジー・ホワイトによって解説されている。はい、次のページ、3ページかな。祝福の山の161ページを見るとね、救い主、しかし救い主はいかに罪に落ち込んでいようと喜んで天の尊い真理を受け入れる魂を決してお見捨ててにならなかった。主税人や遊女にとって主の御言葉は新しい生涯の始めであった。おそらくこの遊女のことを指してるんでしょう。 主が七つの悪鬼を追い出されたマグダラのマリア、七つの悪霊を追い出された女はマグダラのマリア、救い主の墓に最後まで行った女はマリアであった。復活の朝、主が語りかけられた最初の人はマリアであった。この祝福の山の引用文からね、七つの悪霊、悪魔の悪霊の巣窟になっていた女は、これマグダラのマリアだということが分かりますね。最後に墓に最後まで居残っていたのはマリアであるということが分かりますね。そして最初に主にお目にかかる。そして週の第一日の朝早く真っ先に墓に行ったのはマリアであった。各時代の希望の中間の390ページから396ページにこう書いてありますが、先ほど読んだところ、これをね、祝福の山、それから各時代の希望、ミニストリーオフヒーリング、全部合わせて考えてみましょう。誰であるかが大体わかる。はい、各時代の希望を見ると、非常にマリアは悪い罪人であったと書いてあるね。悪魔を責められるイエスの言葉を彼女は7回聞いたと言われてますね。心は悪霊の住処となっていたと書いてますね、赤字で。そしてイエス様の足元に座ってイエスから学んだのはマリアであった。ほら、マルタ、マリア、ラザロの家に行った時に、マルタは忙しく接待しようとしていた。そしてマルタは自分だけ手伝いさせて、マリアはイエス様の足元でただ御言葉をに聞き入っていた。で、妹を叱ってください、私にだけ仕事させてって言いましたね。あの足元に座ったのはマリアであった。そう、そしてシモンの家で貴重な香油を注いでイエスの足を涙で洗ったのはマリアであった。マリアは十字架のそばに立ち、イエスについて墓に行った。マリアはイエスの墓の後、一番先に墓に行った。そして救い主の、蘇られた救い主のことを一番先に言い広めたマリア。これを連結してみてください。つないでみてください。官員の場で捕らえられた女が、パリサイ人たちに引きずられてイエス様のもとに連れてこられましたね。こういう女は、石で撃ち殺してもいいと、モーセの書に書いてますが、どうしましょうか。あれは、イエス様の言葉尻返答を、言葉尻を掴んで、訴えるつもりであんなことを言ったんです。ここにね、ヨハネの8章の、皆さん聖書を開いてみてください。ちょっと、ヨハネ8章の、その前、ヨハネ7章。の35節、ごめんなさい、35節、53節だ、ごめんなさい。ヨハネによる福音書7章の53節、ね、そして人々はおのおのの家に帰っていったと書いてますね。あそこの53節のすぐ、この53節のすぐ後ろに、こういう鍵括弧がありますね。鍵括弧。見つけました？括弧。鍵括弧。ん？気がつきました？そこからね、ヨハネ8章の11節の終わり。11節の終わり。またこういう鍵括弧がありますね。こういう。ね。気がつきました？どういう意味かというと、普通聖書にこういうこと、書いてないけれども、ところどころそういうことが書いてある。どういう意味かというと、本当の聖書の写本にはないけれども、一番信頼されているバチカン写本、シナイ写本にはこの官印のこれはね、ないけれども、まあ今まであったからね、明治薬、元薬、文語体、そして、皇語体、 交互体こうなってるからね、今までのにあったから本当のものにはないけれども、まああったから残しておきましょうという意味です。本当の写本にはないというんです、神の言葉には。これ僕ね、そんなの全然気がつかなかった。しかし聖書翻訳新教同訳の問題が出てから研究したらそれが分かった。これは神の言葉じゃないんでしょうか、ね、こういう時学者がね、ああだこうだともう言っても混乱するばかり。ところがコリント第一の手紙の14章、預言者の霊は預言者に従う。預言者がいるとするならば、昔のモーセ、サムエル、イザヤ、ダニエル、ね、パウロ、ね、ヨハネ、前の預言者に完全に一致するという意味です。預言者の霊は預言者に従う。だから新定訳には神の言葉としてあるんです。そう。で、現代の預言者エレン・G・ホワイトは、これを各時代の希望の、2巻の248ページにね、50章に、罠の間でという章に、この姦淫の女のことが解説されています。本当にあったことです。預言者が言ってるから。学者は本当の聖書にはないと言って、まあ仕方がないから付け加えた。あったんです。預言者のことも霊下の人だから信頼できる。そう。これ見てみましょう。八章についての説明。これは彼女にとって新しい生活、すなわち神の奉仕に捧げられる純潔で平和の生活の始まりであった。で、悔い改めたこの女はキリストの最も忠実な信者の一人となった。罪があるから神様の働きに携われないということではない。マリアの生涯がそれを証明しています。自己犠牲的な愛と奉仕をもって彼女は自分を許してくださったイエスの憐れみに報いた。報いた。ミニストリーヒーリングという本がある。60ページ。彼女にとってこれは新しい生涯、すなわち神に献身した純潔と平安の生涯の始まりだったと同じことが書いてますね。この悔い改めた女はキリストの最も変わらない、何と書いてますか、弟子と書いてある。各時代の希望には最も忠実な信者の一人となったと書いてあるが、このミニストリーフヒーリングには最も変わらない弟子の一人となった。もちろん十二弟子ではありませんよ、ね、70人の弟子とかいろいろ120人の弟子もいましたからね。そう、最も忠実な弟子の一人になった。自己犠牲的な愛と奉仕をもって彼女は自分を許してくださったイエスの憐れみに報いた。先ほど特別賛美歌しましたが、なんて言ったかな、主は命を、なんて言った、主は命を与えませり、主は神様の御子を捨てて侘び式この世に下ってこられた。私はその主の愛にどうやったら報いることができるだろうか。これをマリアの生涯は言ってるんです。世界総会の BRI 聖書研究所長のロドリゲス先生もね、聖書には明言されていないけれども同一人物だと、しかし私はこの証の文からこれは姦淫の女 七つの悪霊を追い出してもらった女、高価な香油を注いだ女、同一人物だと思っています。皆さん自分で結論を下してください。マリアが誰であるかという問題は明示されてないから、それよりも大事なのは、この女は多くの罪を許されて後、どうしたら主の愛に報いられるかということを考えていたんです。自分の家族、自分の持ち物、自分の家、自分の車、みんな神から与えられたものですが、タレント、才能、どうしたら主の愛に、許しに報いることができるだろうかということを現代人に学べと言ってるんです。マリアの生涯は自己犠牲の愛と信仰を持って感謝を表示する、表示しなければ何の役にも立たない。信仰信仰といって6日間に7日目に1回だけ教会来るだけでは、私たちは神様からの祝福を受けることができない。私は主のために何をして報いしや、自己犠牲の愛を表示するということが大事であります。3つの教訓を学びましょう。ローマ書5章の21節、罪の増すところには恵みもいや増すなり。自分なんか罪深いから教会の働きなんかできない、役員なんかできない、しかし奉仕してほしいと頼まれたならば、主の愛に許しに喜んで報いるのではないでしょうか。自己犠牲の愛、罪の増すところに恵みもますます満ち溢れたと、もうローマ5章にもうパウロはもう言葉の限りを尽くしてこの神様の恵みを表現してるんですね。2番目に、多く許された者は多く主を愛する。我々賛美歌に、愛をば愛をば増したまえと賛美歌を歌いますが、ね、本当にイエス様を喜ばせるあの賛美歌を歌えるのは、自分は罪深いものであったということを忘れない、しかし豊かな許しに預かったということを忘れない、多く許された者は多くを愛する。3番目、これ僕はあの2番目のところに詩編51編の13節3章と書いてますがね、ダビデ、イスラエルの王、王という地位にあって恥ずかしい罪を犯した、人妻を取って共に寝て姦淫を犯し、その夫を戦場の戦前に連れてって、そして殺させた殺人。しかし本当に心からの真実な悔い改めをしている告白論が詩編51編に書いてある。そして13節に、私を許してください、私を白くしてください、ヒソプを持って私を清めてください、そうすれば私はあなたの道を他の人にも教えることができるでしょうと言って。3番目に、多く許された者は 最善の奉仕を捧げるということをマリアの生涯は教えている。最善の奉仕。弟子たちは心を責められた。シモンも心を責められた。イエス様は自分がこの女を罪に陥れながら、なんだあんたはと言わなかった。優しく例えを持って話して、自分で例え話から悟るようにしてくださったんですね。主は命を与えません。勧誘の場で捕らえられた女、ヨハネ8章、やがて石で打ち殺されるところだった。女よ、誰もあなたを罰する者はいないか。私もあなたを罰しない。帰りなさい。二度と罪は犯してはならない。神様の許しは、本当の神の許しは、罪から解放するんです。許された許されたと言いながら同じ罪を繰り返すのは神の許しを経験していない。神の許しは罪を犯さない力を与えてくださる。純潔な女が、七つの悪霊を追い出されたマリア、イエスの足元に御言葉一つ漏らさないとして御言葉に聞き入っていたマリア、ベタニアのマリア、シモンのパーティーでイエス様の身体に涙を流して長い髪の毛で拭いていたのもマリア、それはマグダラのマリアである。そして最後まで十字架のところに、麓に残っていたマリア、一番最初にイエス様を、復活されたイエス様にお目にかかる、一番最初にイエス様の復活を伝えていく。我々は神様のそうした慈愛にもっと触れるようにして、最善の奉仕を尽くせる器となりたいですね。命の姫に冠捧げ、カルバリの茨など手忘れ、ゲッセマネの園、主の御苦しみをカルバリの愛をなど手忘れ、よみがえりませる主を仰ぎて、マリアに習いて我も仰が、ゲッセマネの園、主の御苦しみをカルバリの愛をなどて忘れ、呼ぶとに追いゆか主の十字架を、磨き杯きもなどて言わじ、ゲッセマネの園、
主の御苦しみをカルバリの愛をなどで忘れ、アーメン。
神様、私たちは何者なのでこれを心に留められ顧みられるのでしょうか。こんなにも6000年の間我々の先祖からの罪の遺伝の法則を受けて、そして罪の暗黒のうちにいた私たちを引き上げてくださり光に導いてくださったこの特権を心から感謝いたします。永遠の御国を目指して歩むこの天の歴程に、あなたの御言葉の光を通して最後まで歩み続けることができますように導いてください。そしてマリアのように主に対する純愛を捧げることができますように、表現できますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。